ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第95回です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、いつもながらですね、こう3本撮りということで、まあ、2本目ですね。つい数分前まで第、まあ、1話というか94回撮ったんですけども、まあ、今回もゲストに佐藤冬香さん、風鈴を呼んで、来て、いろいろ話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ですね、前回の話、結構ね、春日さん、あんまり今、馴染みのない部分だったかもしれない。
まあ、そうでしたね。でも、まあ、自分が受けてたんでね。
うん。
まあ、その裏側にそんなことがあったんだっていうのは発見でしたよ。そういう意味では。本当に。
で、ですね、まあ、前回の終わり際にね、言ってたんですけど、風鈴はこんな感じ、体育してますけども、実は、出身の学軍、まあ、いわゆる他の大学でいうと学部が、体育ではなくて、いわゆる農学部、筑波でいうと生物資源というところの出身なんですね。まあ、とはいえ、こう、アンダーからずっと筑波にいるわけなんですけども、この第、まあ、2部というか、2話目、95回では、まあ、いつもですね、皆さんに聞いてる、なんで筑波来たんっていうところを、掘り下げて聞いていこうと思うんですけれども、はい。風鈴の場合どうですか？なんで筑波来たんっていう感じで聞かれたら、どういうふうになるでしょうか？
筑波来た理由を答えようとすると、うん、小学生のところから話すお話しすることになるんですけれども。
これは過去最速クラス。
最速ですね、これは。
小学校2年生の時ですね。
はいはい、
2年生の時に、夏の4泊5日のサマーキャンプに参加したんですけれども、はい、その参加したキャンプがですね、筑波大学の体育系 の、
うんうん、
野外運動研究室という研究室があるんですが、そこの研究室の先生方と大学院生と大学生がスタッフをやってるキャンプだったんですね。
はい、
で父がまあそこの出身だったこともあって、小学校2年生の私はそこに送り込まれまして、親元離れ初めましての子どもたちと4泊5日山奥でテント暮らしと火起こしから始まる食事作りとっていうキャンプを過ごしたんですけれども、
なかなかタフですね、それ小児にやら
せて。すごいハードなんですよ、それが。で山も登るしっていうところで、すごくこうハードでだったんですけど、こう帰る時のことは今でも覚えていて、すごくこうすっきりというか落ち着いた心で自信をなんかすごく持って帰った記憶があって、その時まではこう人前では全然喋れない子供で、
うんうん、
学校の通知表とかでもおとなしい子ですって書かれてたんですけれども、はい、なんかキャンプ行くようになってすごくこう自分の強さみたいなものを知るようになったりとかして、すごく楽しかった、まあ、そもそも楽しかったっていうのがあって、うんうん、まあ、それでこう小学校2年生から毎年夏はそのキャンプに参加して行くようになったんですね。でそこでいろんな院生だとか大学生、まあ、野外研の筑波の大学生たちといっぱい関わることになって、
うん、
で中学生になった時にそういったこうキャンプの指導者である人たちのキャンプカウンセラーっていうふうに呼ぶんですけれども、キャンプカウンセラーに将来なりたいっていうふうに言い出したのが中学生の時で、まあ、キャンプやるんだったらもう筑波っていうので、もう中学生ぐらいの時には目標が筑波になってました。
あれですね、前回話した通り、その成果が見えない中でやっていくっていうことをの、ある種成果の部分を実体験としてされてるような感じですかね。
そうですね。
その帰ってくることで自信を得たことを覚えてるとかっていうのはそういうところなんですかね。はい、
多分その帰るとき、子供、小学校2年生、7歳の私は自信をなんかこう獲得したとか全く思ってなかったと思うんですけど、今思い返すとあの時の気持ちはそういうことだったんだなっていうのはすごく思います。
それだけ高いレベルの、なんかわかんないですけど、今日、キャンプだったということなんですけど、でも中学生で大学の進路を意識されるってかなり早いですけども、まあそれに向けてじゃあ勉強の方も頑張ったり、あるいはまあ、それ当然体育の研究してるので、スポーツ、運動頑張ったりとかいうことは中学校時代されてたんですか？
運動はですね、全くやってなくてですね、
あ、そうだったんですね。
夏に1週間キャンプで、冬はスキーキャンプがありまして、みんなで4泊したのスキー合宿みたいなのだったので、
うん、
それぞれこう夏と冬に1週間ずついないんですよね、
うん。
そうなると運動部ってやっぱ入りづらくてですね。
そういう理由。
大会とかぶっちゃったりします
よね。そうなんですね。夏休み1週間いませんとか言えなくて、優先順位としてはやっぱキャンプが上だったので、
うん、
まあそもそも運動がそんな得意じゃなかったっていうのもあるので、手芸部入ってましたね、中学時代は。
あれですか、勉強の方ですか、 筑波財
勉強頑張っ、はい、勉強で頑張ろうと思って。で、
はいはい、あ、どうぞ。
あ、いえいえ、こでこもう高校も新聞部で文章書いてました。
新聞部、
はい、
あるよね、新聞部。
あるあるある。新聞部あるよ。どこの大学、どこの高校でも
あるけど。いや、その高校の進路も、その、じゃあ勉強を重視した進学校を選ばれたってことなの？
そうです。もう、高校入試のなんか模擬面接みたいなところで中学校の先生に筑波大学に行きたいのでっていうことを喋った記憶があります。
筋金入りですね。それで、じゃあ高校時代も、あの、新聞部の活動もありつつも、基本はもう受験勉強に向かってやると。
そうですね。塾通って、もう筑波行けるようにっていうのと、あとは、夏休みとかは、
うん、
この通ってたキャンプの、うん、まあ、自分が参加者として参加するやつもあるんですけれども、
うん、
年長さんからこう、低学年とか、うん、小学生のコースに、もう高校生で行ってお手伝いしてました。うん、キャンプの方。
それはもう自分で行きたいから、そのお手伝いさんやりたいって言って、お手伝い募集じゃなくて自分で行ってやってたってことです
か？お手伝い募集の制度があって、まあ、インターン生みたいな感じで、高校生でこうキャンプの運営を手伝うのをやりませんかみたいな募集があったので、もう夏休みはそれにずっと山に行きました。
そうですね。いや、あの、これキャンプっておっしゃったので、ご出身がそういう地域というか、まあ、山あいで育たれた方なのかなと思ったら、そういうことではなかったんですね。
そうです。比較的、まあ、真ん中ぐらいの地域で。
真ん中ぐらいの。
まあ、山か。山です。山
でも、まあ、キャンプですけど、
はい、
高校時代何してましたかっていうと、受験勉強とキャンプってことになるんですかね。
そうですね。そうかもしれないです。夏はキャンプ、冬はスキー。はい。
こういう状況でもちろん、あの、進路、じゃあ、筑波大学って言ってもでかいですから、でもまあ、そんだけ思いがあった、当然、体育系と。
はい。
そう、研究室で、研究室主催のね、サマーキャンプに行ってるわけです。その研究室に入るのが目的なんです
よ。そこ入るのが目的にもかかわらず、先ほどおっしゃられたように、体育は選ばなかった。
なんでやって
ね。そこまで熱い思い持ちながらっていう。
そうなんですよね。あの、まず第一の理由は、体育に受けても受かれないっていう運動能力の低さですよね。まずはそこです。まずは自分の運動能力に自信がなかったのは一つあるんですけれども、もう一つ大きな、はい、あの理由としては、
うん、
その小学校2年生の時からずっとお世話になっている、
うん、
小学校2年生の時は大学生で、中学生ぐらいの時に大学院生になってた方で、
うん、
私が高校生の時に体育センターの技官さん、当時でいう、
うん、
今、不妊助教になられてた野外の先生がおられて、うん、その先生が生物資源出身だったんです。で、私が。
なんですね。前例は。はい、前例はあったわけ
です。がいるんです。で、今でもすごくここお世話になってる先生なんですけど、大学の先生になられているんですけれども、私が高校生の時にちょうど体育センターで、筑波大学の体育センターで勤められていて、進路相談をした時に、あの、生物資源っていうのもあるよっていうことを教えてもらって、あの、私もまあ体育で体育の人たちと戦っても勝ち目がないっていうのは分かっていたので、別の何かこう、キャンプに使える知識とかを身につけて、別のアプローチで野外の活動にこう強みを持っていきたいなっていうふうに思って、
ね、
大学院からは実技の試験がないって聞いてたので、
うん、
じゃあ院からは野外に行こうというところで、学部時代は生物資源で森林のなんか植生、樹木とか雑草とか、そういったものの研究室に入って、卒論はそっちで。勉強してから、植物の知識を持ってから野外の方に乗り込んだというような流れです。
これでもちょっとあれですね、斬新なパターンですよね。あの、体育受ける人が、
はい、
受けたいけど体育苦手だからやめたっていう話は、あの、まあ、なかなか聞かない
パターンですけど、まあ、二次試験実技がね、2種目ぐらいあるので。
そう、あるんですよね。
そうそう。
でも、大体体育受ける人って、そっちでも専門種目が1個あるって、
はい、
う
ん、
副種目2個目何しよう、うん、
プラスも
う1個何回やる、その前にまずセンター取らなあかんみたいな、
うん、
部活をやっちゃってるから、
うん、
追い込みかけてなんとかセンターでみたいなパターンは聞いてましたけど、まあ、
う
ん、確かにあの実技ね、大変でしょうからねっていうのはあると思うんですけど、ちなみになんですけど、これ毎回皆さんに聞いてるんですけど、
はい、
あの高校3年生の時のその合格評定っていうのは結構
模試のね、
模試の
虫の判定。
全然覚えてない。どうだったんだろう。でも A は出てないですよ。C とかだった気がします。
ほら、仲間
や。やっぱそうなんですよ。なんかね、ここね、A 判定全然来ないんですよね。
もっと低かったかもしれない。
A 判定のやつ受けてないんじゃないかなと思います、ね。
A 判定、だから一人だけじゃない今のところ。
一人ぐらいかな。A 判定いないんですよ、全然。
A 判定だって、この前来てくれた、野倉くんが A 判定出てた。
野倉は A 判定ぐらいか、うん。
出てたけど、だって他で A 判定出た人、だいたいつくば受けてないし。
そう、受けてないですよね。そうかもしれないですね。皆さん、模試の評価とは何なんだと思うんですけど、まあ、そんなことで、筑波大学の門を、まあ、元気で資源を叩かれて、だと思うんですけど、でそこまでの言うたら生活は夏はキャンプ、冬はスキーというその生活スタイルは大学に入ってからも崩さなかったですか？
はい。まあ、筑波にいればキャンプの勉強できると思っていたところもあって、この大学院生の勉強会だとか、まあ、そうですね、夏のキャンプとか、うん、そういうのはもう体育の方の研究室の方に混ぜてもらって一緒に関わらせていただいてました。だから
人道パターンや。人道パターン。
人道と一緒ですね。国際学類にいながら体育の勉強をしていたっていうのが過去なんですけど、そういう形でじゃあ、ちなみに他のサークル活動とかってやってたんですか？その大学時代。
陸上の長距離のタイムキーパーやってました。測ってました。
タイムキーパーそれサークル、それサークル
ですか？サークルですか？
部活の方ですよ。ちゃんと部活の予選会とか。
陸上部のタイムキーパーや。
はい、あ、じゃあ、陸上部なんですね。
陸上部です。ちゃんと長距離 のタイムキーパーやってましたよ。それも野外の先輩に誘われてですけど。
そんなことあるの？
はい、やっぱ、もうどこまで行っても、その、野外が付きまとうって言い方したら変ですけど、
はい、
そういう生活やったんです。
すごい。
そうですね。サークルもネッシーっていうなんか自然体験活動サークルがあるんですよ。筑波大学に。
俺、聞いてもらうの、それ。ネッシー気になるの？
知らないな。え、ね、それって野外犬の人がいるんですか？
ええー、比較的いろんな学類の方がいる、ネイチャーエデュケーション
クラブ。これネッシー知ってるぞ。なんか。
そういうサークルもやってました。
僕の中ではネスコと同じぐらい知らなかったですね。出会ったことなかったですね。本物と一緒で。でもあれじゃないですか。そういう生活してたら、言ったら普通の生物資源の学類にいる同期とかのとはかなり特性違うわけじゃないですか。体育の部活入ってても、競技もやらないってことだと、かなり特殊な感じなのかなと、
うん、
その生物資源の中ではって思うんですけど、その点はどうでしたか？
全然思い出せないですね。でも比較的、バイトとか全然せずに、そういったことばっかりやってたような気がします。なので、こう、友達、そうですね、とも、そんなに広く、こう、いろいろ関わるというよりも、少ない友達と。
まあ、そんな、大学に入ってもキャンプ付けの生日々を送られていた中で、はい、当然、進路はってなったら、決めてた通りと。
入学時から決めてたので、もうそれはもう大学院からは体育の方に移るっていうので。
そこですごく不思議というか問題というかネックになってくるのが、僕らの時、まあ多分僕らの時というかその近い年代の時って、体育系の専門科目、2科目選んで、解かなきゃいけない入試の問題があったと思うんですけど、はい、で、多分1種目は野外で多分解けると思うんですよ。
はい。
1科目が。で、もう1科目が、どうやって取ったのかなっていうのが。
あ、そうか。パン教体育じゃないもんね、そ
う。はい。
うん。
なんかその体育の方に、その授業の資料とかをもらったりとかして、あとは体育の授業に潜り込んだりとかして。
そうや。
はい。で、こう、過去問とか見ながら、全く授業を受けたことないような分野を何個かこう、勉強して、で、ちょうどスポーツ基本法が改正された年が入試だったので、
うん。
あれスポーツ基本法でしたっけ進行法でしたっけなんか、法律が変わった年だったんですよ。なので、そこを山かけて、猛勉強して、回答しました。
じゃあ、スポーツ社会学か、政策学で。
はい、多分、なんか法学だったかな、なんかそういう、こう、制度。法
学はないから、
多分、
政策学かな。
ある政策だと思います。
ある程度、こう、暗記で生きてしまうって言ったらあれなんですけど。
はい、丸暗記で行きました。
あんま。
なんかあれですね、ほんまに言ったらあれなんですけど、中学生ぐらいから生活スタイル変わってないですよね、それで
いくと。そうかもしれないです。あんま変わってないかもしれないです。
長期休暇山こもって降りてきたら勉強してるみたいなってことですかね。
そうですね、そうかもしれない。
どこぞの仙人ですかね、ガチ
いや、ほんまそう。でも、ちょっと先に言ってしまうんですけど、楽しいですかそれって思ったぐらいなんですけど、そのくらいそのキャンプの面白さって何なんですか、そこまでのめり込める。さっきその教える側でのキャンプの内容っていうのを教えていただいたんですけど、はい、ご自身が何よりキャンプ好きじゃないですか。
はい。
何がそんなに楽しいっていうところを。
そうですね。まあ、大学時代からもうずっと指導者として山に入ってたので、そういう意味では人がこう大きくこう育つ瞬間が見れるというか、子供たちがガラッとこう強くなるとか、ガラッと人にこう優しくなるとか、ずっと秘めたものを出すとか、こう何かこう変わる瞬間を目の前で見れるっていうのがすごく大学時代は楽しくてというか嬉しくて、それがやりがいでずっと山にいた感じがしますね。あとは自然がそもそも好きなので、やっぱ高い山登った時の澄んだ空気にこう当たる時の気持ちの良さだとか、それを感じてる、感動してる子供の顔を横でこう同じ気持ちで立ってられる幸せというか、そういったものはすごく感じながらやってました。
ある意味あれですよね、このスポーツの指導者って、こう、川さんなんか柔道監督されてますけど、こう、実際に一緒に競技は、まあまあできないじゃないですか、当然監督なんでね。うん、その中で確かにそう言われると、山登りとかキャンプって、教えてる子供たちと全く同じ体験が同じ場所でできるっていうのはかなり得意ですよね、指導者としては。
はい。寒い時は同じように寒いし、しんどい時は同じようにしんどいしっていう、うん、こう、雨で歩くのが大変だから、じゃあ子供だけ行って大人は行かないっていうこともできないので、同じように体験をするっていうところが、すごくこう、いいところだなって思って、平等に寒いというか、平等に寒いというか。
うん
う
んうん、
忖度が自然はしてくれないので、うん、大人への配慮とかもないので、うん、こう自然の中に一緒に身を置くっていうことの楽しさですね。
これはある種あれですよね、普通の学校の教育においてもやっぱり先生は教壇に立ってことを教えて生徒さんはそれを見るっていうのは全く立場が違いますけど、やっぱりその野外の中っていうのだからこそのそのやりがいであり快感になるんですかね、うん、それを聞いて。
そうですね。本当になんかこう、ちょっと遭難したかもしれないっていう時の不安感を共有して、道に出た時の、やったーっていう安心感とかは、こう、その場にいる人たちでこう共有されていて、で、温泉に入って、ゴールの温泉に入って、いや、よかったね、頑張ったねっていう時の達成感というか、それをこう子供たちも同じように感じてることが確信できるというか、
自分が経験しただからこそ子供たちも
まあはいありますし、なんか今体育の授業というか普通に実技の授業とかやってたりとか講義とかしてても本当にそう思ってるっていう感想を学生が言ったりするんですけど、うんうん、その場をこううまいこと言おうというか、まあ、それっぽいこう答えというか感想を、うん、言ってくる、本当に思って言ってるかなってちょっと疑っちゃう瞬間とかもたまにあるんですけど、山歩いて帰ってきたときってそれがあんまないですね。そういうつながってる感じがすごくあります。
やっぱりその山に登る同時にそのキャンプというそういった自然野外活動の指導をすることでしか得られない快感だからこそそれだけのめり込んでいったっていうようなところなんですかね。
はい、そう思いますね。
で、それでまあ大学に進学を実際、まあ、オフチェンジをされる、はい。まあまあ、ご本人の中ではずっと思いを持っていたんですけど、うん、まあ見た、周りから見ればね、まあ、私は川さんなんか見れば大きくチェンジされたということになるんですけど、実際その授業だったり研究だったりっていうのは、全く別分野から来たっていうことによる苦労とか、そういったものってあったんですか？
そうですね。研究の方法論が全然違うので、そういうのはもうゼロから勉強し直し、卒論とは全く違うので、卒論雑草の数数えてたので、もうそれに比べて、人が対象に変わってるので。
そうですね。雑草の数数えてた。
はい。夏のスキー場の雑草の数を数えるのが卒論だったんですけど、修論からは、それこそ先ほどお話ししたように、時間が経ってからのキャンプの効果を探る 研究を修論ではしていたので、その過去に子ども時代にキャンプを経験した子どもたちが大人になって今どういうふうにその体験を持っているのかっていうことのアンケート調査とインタビュー調査をして研究をしてました。
やっぱりそういったテーマにされたのはご自身 の, そのキャンプでの経験やその指導者での経験っていうのが生きてるんですかね、うん、そういった
こと自分の体験からだと思います。すごい時間かかったんですけどね、終始、
まあ、そうですよね、
終始5年いたんです、私。
あ、そうだったんですね。
それでカートさんとねじれが起きてるんですよね、きっと。
カートさん言ってますもんね。
別に僕は何も言ってないし、僕はそこにちょこんといただけなんですけど。
やっぱり、そのくらい、やはり大きいチャレンジだったんですね、5年間かかったっていうのは。もちろん、研究としてこだわってやられたっていう部分。もちついていけないから5年じゃなくて、そんな内容だったらかなりこだわってやらなきゃいけないだろうし、効果出すのもすごく難しい内容なのかなっていうのがあるんですけど、やっぱそこにはある種言ってるので、大変さというか苦労もあった。
そうですね、修論自体はそうですね。修論書き始め、そのテーマが決まるまですごい時間がかかりまして、まあ、その間にちょっとアメリカに勉強しに行ったりとかもあったので、野外の勉強しにちょっと行ったりとかして、これだっていうテーマに落ち着いたのが結構経ってから、大学に入って経ってからだったので。
でも、フーリーは結局、結局というか、僕はドクター5年かかってるんで、結局そんなかかってる時間かかんないっていう
のもあるんですけどね。
そこで、そうですね。で、一緒に卒業なんで。
そうそうそう。という感じになってて、どうですか、なかなかレアなケースな方、激レアさん連れてきたんですけど、
いやーもうすごいですよね。やっぱそれだけ思いがあるから続けられるっていうのと、うん、その動機の部分はすごく気になってたんですよ、
うんうん
うん、山登り好きな人っているじゃないですか、
うん、
で僕からしたらなんで週末にわざわざしんどい思いしに行ってんのかと思って見てるんですけど、山登ってる人に対しては、さっき言ったみたいな、ね、熱いワンピース読んでますみたいな人間ですから、私は。
そうそうそう、ね、
なんだそうね。それを聞くと、
うん、
しかもそこを同じ共有をしてる子供たちがその場にいるっていうのは、
うん、
同じ教育者の中でも、もう唯一無二の経験だって言われたら、あ、それはたまんないんでしょうねっていうのは、感じましたね、私も、それは。うん、まあ、だから山登ろうとはあんま思わなかったんですけど、うん、
いうのあれも昔からのアクティビティあんま好きじゃないもんね。
ああ、そうなんです。僕はあんま好きじゃないです。僕はインキャラなんで、インドが好きなんですけど。でもまあ、それは本当に特殊ですよね。ある種そこの手法っていうのは、一対一部でもあった通り、かなり得意性があるが、うん、ずっと他の教育にもつながる部分っていうのは、たくさんあるんだろうなと思って聞いておりました。
ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。ということで、結構、僕としても、このなんだろう、外から見たら一見こうね、ぐるっと向き回ってるようやけども、こう、実際中にはその芯がしっかりとあるっていうようなことを、ちょっとまあ、この冬に読んで、そのゲストで何に聞こうって、まあ、まず誰呼ぼうって時に、そういったことで話聞きたいなと思ったので、まあ、読んだっていうのがあったんですけど、すごく、面白い話を聞かせてもらったので、初めて知ったこと
ですね。
中学生時代から生活リズムが変わってないということですね。
ですね。まあ、それをさせるだけの、やりがいであり、
やりがいあり、の魅力があり、
面白さがそこにあるってことですよね。
はい、ということでですね、まあ、いつもの3本撮りの2本目、なんで筑波来たんってところに関しては、大体分かったと思うんですけども、やはりですね、この3本撮り3本目の、いつも聞いてる、これから何するのってところですね。次回、まあ、次が96回になるんですけども、まあ、足元の目標もそうなんですけども、ちょっとこう、まあ、目先というか少し中長期的な目標も含めて、今後、やりたいこととかをちょっとまあ、しっかりと聞いていければなというふうに思っておりますので、ぜひ、この次の回も、聞いてもらえるととても嬉しいです。はい。というところで、第95回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとう
ございました。エンボスラジオ。